ともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は烏山区民センターをご紹介しています。今回お話をお伺いするのは烏山区民センター運営協議会運営委員長の千葉紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて千葉さん、今年も残すところあと1日となりました。はい、今日は大晦日の前日の骨ごもりです。年の瀬慌ただしくお過ごしの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今年も世田谷区内の区民センターを毎月1箇所ずつ巡らせていただきました。コロナ禍の中でも温かく地域の皆さんが迎え入れてくださったおかげで、各区民センターのご紹介、そして地域の魅力をお届けすることができました。本当にありがとうございます。2021年の最後は烏山区民センターです。千葉さん、今年振り返られていかがですか。
はい、今年は緊急事態宣言で、この区民センターの館内も使うことができないことが多かったので、イベントもたくさん中止になりましたけれども、その中でもできる限りの私たちの運営協議会の力で、事務局の力もお借りしてやってきた1年だったと思います。でも、これから先をもっと考えて、もう終わったことは考えないようにしております。
これから先のことを考えてできることをやっていきたいということですね。はいはい、そして烏山区民センターはお子様向けの事業に力を入れてらっしゃると思うんですけれども、本来であれば2月には新年子ども祭りが行われているんですよね。
はい、これはちょうどコロナのことが起きる前が22回の烏山新年子ども祭りでした。これにはたくさんの地域の活動団体の大人たちがボランティアとして参加してくれまして、子どもたちに明るい笑顔を見たいということで、大人が活動するんですけれども、警察のミニパトカーとか消防車のはしご車の試乗とか、そういうのまで広場で行いまして、たくさんの子どもたちが参加しておりました。で、2万人以上の大人を入れて、延べ人数ですけれども参加したので、これは他にいるの見ない子ども祭りだったと思います。で、本来世田谷区では本所の庭で子ども祭りを行ってたんですけれども、どうしても烏山からだと遠いところなので、あまり参加することができないっていうので、それでは1月が世田谷区でやるので2月ならいいだろうというので、2月に子ども祭りを始めたというのがいきさつです。で、これを立ち上げた人が、そういう思いを子どもたちに伝えたいということで、大きな鍋を買いまして。
鍋ですか。
はい、鉄の町岩手からですかね、大きな鍋を買いまして、それで100人分ぐらいの豚汁、豚汁を作って、それがメインで子どもたちに振る舞ってあげるということで始めたお祭りなんですね。はい、で、だんだん大きくなってきまして、近年地域の厚生学園さんという高校があるんですけれども、中学高校ですけれども、そこから100人以上学校からボランティアとして派遣してくださって、それに各中学校、地域の中学校の生徒さんがボランティアとして、参加してくださって、どんどん大きくなって活動してたんですけれども、ちょうどコロナのことで今2年中止になっておりますね。 あとはどういう形で続けていくかなっていうのが今のところの心配ですね。
でもお祭りもそうですけど、うん、あの豚汁が出るということで、はい、地域の味をねまた楽しみにしてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。再来年来年こそはできるといいですよね。はい、そして新年子ども祭りも含めてあのイベントでは烏山地域のキャラクターのカラピョンが来てくれたり、はい、あとそのカラピョンの歌が流れていたりするということなんですが、こちらについてもお聞かせいただけますか。
はい、あのこのカラピョンはもともとは烏山総合秘書が立ち上げてくださったイメージキャラクター、ちょうど烏山なのでカラピョンっていう感じですね。で、あのこれにはあの歌もついてるし、それからダンスもついております。ダンスに関しては日本女子体育大学の生徒さんが振り付けをしてくださいまして、でイベントのたんびにあの大きな着ぐるみって言うんですよね、あれを着て踊ってくださるので、その季節ごとに衣装を変えたりしてくださるのでとても楽しい、はい、キャラクターです。
あ、季節ごとに衣装も変わるんですね。
はい、夏になると浴衣を着てます。冬になるとサンタクロースの衣装を着たりとか、
カラピョンもね、はい、ちゃんとあのチェンジするんですね、お衣装が。そしてあのディスナーの皆さん、カラピョンどんなキャラクターなのかちょっとわからない方もいらっしゃるかと思うので説明しますと、はい、まずカラピョンの体は黒で、はい、そしてくちばしが水色で、目がクリッとしてて頬はピンクですごく可愛らしいんですよね。はいはい、であのイベントの時はあの日本女子体育大学の皆さんがあのカラピョンのシャツを着たりして、はい、まあ、実際にダンスを披露してくれるということで、あのダンスも私あのいろいろと拝見させていただいたんですけれども、はい、あのカラスがねこうパタパタこう飛び立つようなポーズですとか、はい、あのくちばしツンツンっていうポーズですとか、はい、すごくあの親しみが持てるダンスですよね。はい、であのこれイベント以外だとどこでカラピョンの歌ですとかダンスを見ることができるんですかね。
あ、それはあの私もイベント以外のところはわからないんですけれども、はい、あの世田谷区のホームページに載っているということと、総合秘書の方にお問い合わせくださると、どこでこう動画貸し出ししますとかで、それぞれ私たちも CD を持ってますので、はい、それであの DVD と一緒に見ることはできます。
で私はあの YouTube で拝見しまして、あ、はい、あの日本女子体育大学の皆さんは、はい、おそらく学校のグラウンドだと思うんですけど、そこであの皆さんですごく楽しく踊ってらっしゃって、はい、ああいうの見るとあダンスしたくなるなと思ったら自然と体が動いちゃいますよね。すごく可愛らしいダンスだなと思いました。
この歌の中にはね、烏山の地域紹介がたくさん出てるんです。上祖師ヶ谷とかあの八幡山とか六海公園とか烏山とか、それぞれ総合秘書の管轄のところの紹介の歌詞が入ってます。
地域のことも知れるっていうことですね。はい、でもあのお話伺う中で日本女子体育大学の学生さんとつながりが深いように感じたんですけれども、はい、いかがですか。
はい、これはあの本当にあの、私たちここ区民センターの文化祭をやったり、それから子ども祭りをやったり、大きなイベントの時にはあの霧の会の演奏会もそうですけれども、いつもあのこの大学の生徒さんがダンスを届けてくれたり、それから展示物を届けてくれたりしております。
もう学生さんが参加してくれるとより活気あふれますよね。はい、そしてあの日本女子体育大学の新体操部ですね、今年50周年を迎えられたそうで、はいはい、先日火の鳥というタイトルで、オリンピック公園駒沢オリンピック公園の総合運動場でイベントが行われたようなんですけれども、はい、いかがでしたか。はい、行かれたそうですね。
はい、これはあの、運営協議会の会長の甲斐さんと私、それから霧の会の船川先生と3人で、駒沢に伺って拝見しました。で一部の方はあのオリンピック参加した生徒さんとか、それからいろんなあの大会に出て優勝した準優勝した皆さんの発表の場だったんですけれども、第二部の方が火の鳥という、あのこれはあの不死鳥と言われる鳥なので、この不死鳥の力を借りて、自由と希望を取り戻すというお話を演目として やっていただいて素晴らしいものでしたね。はい、
すごいエネルギーをもらえますよね、はい、そういう演技を見ると
本当にこれ人間技じゃないという感じで
圧倒されますよね、はい、さてそろそろエンディングのお時間になりました。最後、烏山、地元への思いお聞かせください。
そうですね、私がこの烏山に住んでもう57年になるんですけれども、うん、まだまだ地域の中では知らないことがたくさんあるんですけれども、とてもあの烏山というのは緑豊かで静かな町なんですね。でも近年とてもあのその、うん、学校の生徒さんたちがこう烏山の中をこう歩いていただいたりしてると賑やかになってきて、そんな賑やかなところであの私も地域に必要とされる人間でありたいなと思っております。それで今まであの、うん、区民センターで中心になっておりました文化祭とか、それから世田谷区で初めて行ったあの世田谷区民囲碁将棋大会というのを元に戻さなきゃいけないなっていう思いで今一生懸命活動しております。
はい、文化祭ですとか囲碁将棋大会ですとか、はい、まあ、今ちょっとねコロナがあるので、はい、まあ、いろいろちょっとできないこともあるかと思うんですけれども、はい、今その間にどんな工夫をしたらできるのかいろいろと考えていって、またさらに地域盛り上がることを考えていきたいですよね、
はい、
千葉さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。